タイタンです。
玉置周慶です。
あのカビレ良平さんが来てます。
う
こんにちは。これがということで2023年の11月以来半年ぶりの登場ということでね、
はい、
結構来てくれるでおなじみのカビレさん、そして結構日本に帰ってきているでおなじみのカビレさん、
うん、あんま言われたくない
その6月とか8月にも帰る予定って聞いた。
あんまり
カビレさん
言われたくない正直、
はい、今回は 何のあれで帰ってきてるんですか。
今回は、はい、大きくはあの中京テレビ、まあ、日テレで放送してる番組の収録が4本撮りで1個あったんで、それとあと自分でやってる山用の洋服の歩き売りイベントってやつが大きい2つ、
三福会、
山岳制服振興会っていう名前です、
はい、あれ話題になってましたね。
ありがとうございます。
歩き売り、
いや楽しかったよ。
あれはどんくらい売れたんですか。
ちょっと内緒だね
普通にね、
うん、
出会えないと買えないっていうことですよね、
うん、いや楽しかったよ本当、うん、
どんくらい歩いたんですか。
ね、もともと20キロぐらいを予定してたんだけど、うん、
はい、
まあ、2回ぐらい車に乗っちゃったんですよ
24時間テレビと同じ
です。そうまあまあそれはね、
なるほど、ご愛嬌。
どうしてもね、そのゴール地点に、まあ、山荘飯島さんっていう世田谷の山道具屋さんを設定してたんだけど、
はい、
やっぱほら全然時間が読めなくなっちゃってさ、途中途中で出会うとどんどん止まっちゃうわけよ、
はい、
だから無理だねなんつって車乗っちゃおうかなって話になってね、
ええ、
まあいいのよ。
で無事ゴール地点までたどり着いて、
うん、
あのブランドは何なんですか、カビレさんの。
そうそうそう、
新しいブランド、うん、三福会、
地元の友達とやってんの、
はい、うんうん、
好きな、あんまりほら、はい、なんかさ山用の洋服ってさ、はい、結構ナイロンのテカテカの感じとかさ、
うん、
ピチピチの感じとかさ、
はい、
あるじゃない、
はい、
ちょっとどんどんそうなっていくわけだけどさ、車と一緒っていうかさ、どんどんこう流線形になっていくんだけどさ、
ソリッドになる、
ソリッドに。でも、うん、まあ、昔のランクル70の感じいいよなとかあるわけじゃん、車も、
はい、
ちょっと角張っててほしいなとか、
はい、
空力学的には NG だけどみたいな。
なるほど。
でもその力学的正解が正解じゃないっていうこともあるわけじゃない、
はい、
だ山の洋服もそういう感じつうかさ、
はい、
どんどんやっぱ機能美を求めてったら、うん、やっぱ一定の形になっていくんだけど、
うん、
でももうちょっとリラックスして山登ってもいいじゃんっていうような話があったりとかするじゃない、うん、世間様の中
で。あ、そうですか。その僕山のトレンド分かんないんですけど。
分かんないの。
でもやっぱりそういう、うん、もうちょっと幅を持たしたいんですね。
そうそうそう、
山の愛好家たちの間でも。
そう、いや、はい、だからほら俺もタイタンもそうだけど、オルタナティブの提案に人生の意味を見出した種族としてはさ、
すごいな。この間のウオモの取材、
お
オルタナティブとは何かみたいな話をずっとして。
そうだっけ。
いや、もう本当に取材の現場が、
うん、
こいつはずっと何を言ってんだみたいなな
ってた
っていうのだけ覚えてますけれどもね、オルタナティブの提案、
うん、
はい、
だってあの時話足りなくて取材終わってからも歩いて喋り続けたもんね電車に乗らず。
そうですよ。
ちょっと待って、周慶くん寝てる？
あの今日は、うん、僕と周慶くんが同じマイクで撮っているので、うん、なぜならマイクのケーブルを忘れたから、
うん、
だから周慶くんは今マイクからかなり遠い位置にいるので、
うん、
ね、ノーマイクで、
うん、
今回お届けしようかと。
その2人はさ、プロとしての自覚ないの？
ないっすね。マイクのケーブル持ってこないんだもんだってね。
そうっすね。
ゲストが来るっていうのに。
ないしさ、
うん、
なんでその俺が来る前にさ確認してないの？機材とか。
ありえない仕事術で出てきた一くだりみたいですね、これは。
そんなのあったっけ？
事前の準備こそが全てなんだみたいな。
書いた覚えないな。
あ、それ本田圭佑か、
うん、
そうだ、
びっくりしたわ今。
いやでもそういう、まあ、ちょっと本当にアマチュアリズムでやってたりするんで、
うん、腹渡煮えくり返ってんのよこっちは。
いやもう上出さん今日の収録時間にモスバーガー食ってて30分遅刻してるんで
いやいやそれは許してよ
ありえない、
ありえない仕事術だなって。
まあ、朝から飯全然食わずにさ、
はい、
無理やり来てるみたいなとこあるわけよここに。
なるほど。
そいでさ
こんな遠方まで。
そうよ、前回無理やりさ、
はい、
モスバーガーのライスバーガーを食わさせられたわけじゃん。
そうですね、う
ん、でやっぱよみがえっちゃったの記憶が、その駅降りて、うん、モスバーガーを見た時に、
うん、
あってなっちゃったの、
うん、
ちょっと入店しちゃったんだよね
そうそう、意外と意志弱いですね。そんな記憶で、
うん、
お店入ってくれるんだったらちょっと割とブランドとしては格好のお客さんですよね、
うん、
一回食べさせればリピートしてくれる、
うん、なんかあのサイズ感もちょうどいいっていうかさ、夜ご飯の約束はあるんだけど、うん、あのライスバーガーってさ、まあ、手のひらサイズじゃん、
うん、
だからなんか満足感はあるけど3時間後には次の空腹がやってきそうっていう感じ。
なるほど。
そうそうそう、美味しかったな。
えでもなんか写真見たけど、
うん、
焼肉の方食ってませんでした。
そうなんで間違っちゃったんだ。
いやーこれはどうだみたいな、これ逆の意味のちょっとアマチュアリズムが出ちゃってるかな。
出ちゃってんの、ライスバーガーの。
ライスバーガーは2択しかないのに、
うん、
それ間違えるんじゃちょっと。ライスバーガーは海鮮かき揚げバーガーのことを指すんですよね、うんう
ん、あごめん、じゃあ俺そこでオルタナティブ提案しちゃってたかも
すごい本田圭佑と何が違うの息を吐くように名言っぽいことを言えるでおなじみの、ね、
すごいよね。
すごいですよ、
うん、
オルタナ、
うん、
オルタナ王としてのまあ上出さん
で
ございますけれども、
うん、
まあ、そんなブランドも作って、
うんうん、
あとあれですよね、何より本がもうバカ売れしちゃって、
もうなんか製本所がヒーヒー言ってるらしいよ。
あれは何回重版かかったんですか。
う
ん、
今はね4回。
いや、え部数言えないんですか。
絶対言えない。
え想定の何倍いきました。
うん、いやでも想定よ、別にそのやっぱ売れる、ある程度売れるものを作ろうと思って作ったのがこれだから、まあ、
売れないと説得力がない。
そうそうそう。
なるほど。
この仕事術とか言って重版かかんなかったらもうさ、もうごめんね、でもそういうのもあるか、ごめんごめん何か
大龍さんの
劇
界界のリスナーで、うん、そういう仕事術とかで飯食ってる人多分いないから、
本当
大丈夫です、 誰も傷つかないです。
本当、
はい、
うんうんうん、まあまあそんなこともあるじゃない。
なるほど。
うん、まあ、一応でもそういう意味では当初の目標は達成してるんじゃないかなっていう感じはあるけどね。
店頭からなくなってるってよく聞きますよ、
うん、それだから本当に出版社の見積もりが甘いっていうか、
はい、すごいな。全く同じことを言ってる人が最近いて、
え
光る、
お
YouTuber
の YouTuber の光る、
お
YouTuber の光るが自分の全てうまくいくんだみたいな本を出した時に、
うんうん、
出版社から最初に提示された発行部数が、
うん、
5万部だったかなんだか、
うんうん、
でそれに対してあなたたちは見積もりが甘いって言って、
うん、
切れてる動画が TikTok に流れてきたんで、
うん、
このままエクトカブレさん本田とかヒカルとか、
うん、
そっちのラインに入ってくるかなって。
なりたいよ俺は
何週もオルタナやりすぎて、
うん、
1週目にたどり着くっていうのは、
オルタナのオルタナはっていう、はい、とこあるからね。
いいですよね、
うん、
いや
そうそう、いいですよね、
うん、
いいですよね、
面白いいいですよ、
いいですよね、なんかちょっと、
はい、
許せないけど
いいですよ、
うん、
オルタナを、
そっか、うん、で服とかもそういうことですよね。
そうそうそうそう。
昨日日に普通の登山家目指すっていうか、
うん、
そっちの方面だったら昨日日に行くのが当たり前のところを、
うんうん、
あえてね、
うんうん、
俺がジーパンで登山したりみたいに、
そうそうそう、
ラフさもありなんじゃないかっていう方向に今舵を切ったんですね、うん
うん、まあちょっと語弊あるかな、でもジーパンで富士山みたいなことは やめてほしいと思ってる。
確かに、
うん、
まあ若かったんでちょっと許してほしい。
まあね、今マイクをね、シュウケ君の方に首をもたげさしたんだけど、
うん、
カメレさんにそんなこと言うのはやめてほしいって言われたから、
うん、
もう傾けなくていいかな今後
なんだよ裁判みたいだ、
うん
うん、これ今発言権、あ今なくなった、
うん、
今あるみたいな、
ね、
遊んでんじゃねえよ、うん、
というい
いですね。
いやーでも本当にカミレさんが来てくれると嬉しいですね。もう準レギュラーとちょっと記載させてもらおうかな、う
ん、いやそんなのにこんな人気番組にさそんな言ってもらえて嬉しいよ。
ホリエモンも入ってるな突然声を荒げる。
いってらっしゃい、
はい、いやでもいってらっしゃいの AI 動画見ました？
知らない。何それ？
すごいんですよ。キロチャット GPT の新しいバージョン出て、
う
ん、それのなんだっけな、要は音声学習能力みたいなものがちょっと異次元になってて今、
うんうん、
マジでホリエモンが喋ってるのとマジで何にも変わんない音声、そして動画、
うん、
大きなホリエモンが上げてて、
うんうん、
いやーこれはもう音声業界も商売上がったりですよ。これは
自分で上げんだ。しかもね
すごい、いってらっしゃいっつってやってた、
どういうことを喋ってたのそれは？中身は
チャット GPT-4 の使い方っていうのをチャット GPT-4 プラスアルファみたいな技術を使って喋ってましたね。
示唆に飛んでるね。
すごいですよね。
うん、
カビレさん AI 興味ないんですか？
いやすげえ使ってるよ。
お
チャット GPT に関しては
翻訳ですか？
うん、まあ、翻訳も使うけど、なんか例えばルンバが自我を持ったという設定のディストピア SF を考えてとかやって遊んでるよく。
チャット GPT2.5 くらいにみんなが遊んでたことを、
うん、
最新ので、
そうそう、
今やってるっていう。
あおもろいねあれ。すごいよ。うん、おもろい。
あそうです
か。うん、
やっぱ。
シュウケ君やんないもんね AI。
やんない。あでもたまにやるね。
大丈夫。
なんか。傘こそっていう擬音あんオノマトペあんじゃん、
うんうん、
あれをゴキブリ以外で使う用法があるのか教えてみたいな、う
ん、
とかの会話を、そういう細い、でもこういう話って人間は嫌がるじゃないですか、
うん、
どうでもいいので、
うん
うん、っていう話に付き合ってもらったりしてる。
いやどうでもよくないよ。
え
嫌がりもしない。電話してよ次は俺に。
先生、
うん、
ありがとうございます。
うん、
電話します。
電話してよ、
はい、
そんなさ自分のそういう些細な話人は興味を持たないだろうとかさ思わなくて大丈夫だよ。
嬉しい。
俺は聞きたいと思うよ。
夜回り先生も入ってました。
この人俺の DM 無視したりするからね。
ひどいよね。
でもそういうもんですから、
うん、
パビレさんは。
そうだ、ね、
ニューヨーカー
進出鬼没で、
そろそろでも帰ってくるんじゃないかっていう噂もありますよ、はい、カミレさんが、
うん、1年も経ってないよまだ。
1年経ってない間に帰ってきすぎっていう、
うん、いや問題だよ。
すごいですよ、ね、本当
本当に意味がないかもって思ってる向こうに。こうなってくると
失敗、
うん、そうですよね。
面白い。
本当に家賃だって
基本的には日本での活動を、
うん、
まあそれこそプロモーションするでなんだって本人が稼働するときは帰ってこざるを得なくて、
うん、
で今もう同時並行で無限にプロジェクトをやってたら、
うん、
それは月に1回帰ってきますよね。
なっちゃうんだよね。
すごいんだよ。だから
すごいよ、
うん、
渡航費とかバカになんないですもん ね、
うん、まあ、ね40万は最低するもんね1回。
すごすぎ。
高いよね本当に。
でも、はい、でもさでもさとか言って、
うん、
ニューヨークが一番高いんですか？なんかこの間、
うん、
新たが LA って言ってて、
うんうん、
でその前に、
うん、
俺と新田くんとか、まあ、他、
うんうん、
数名で香港行ってたんですよ、
うんうんうんうん、
で 香港と LA どっちが高いって聞いたら、うん、全然香港だったって言ってて、
うんうんうん、
なんかアメリカ高い神話ってなんか向こう在住の人がマウントを取ってきてるだけなんじゃないかって若干疑ってるんですけど、
うんうんうん、
どうなんですかそれは。
あるかも。
あった
チャット GPT 0.1
すごいな、短いチャットのみ対応してる、マジですごいな。あります。
まあなくはないよね、そういう
高いよって言いたい、
うん、あるある、そういうところはあるし、俺もすごい高いところに暮らしている日本人として見られたい。
すごいな、
うん、
さっぱりしてて
という思いがある。
思いがあ
って、うん、だから例えばスーパーに行って、
うん、
2ドルの卵と8ドルの卵が置かれていたら、うん、8ドルの卵だけの写真を撮ってアップする。
それマジで昨日聞いてたポッドキャストでまさにそういう話してるエピソードありました。あのエレボンってあるじゃないですか、
うん、もう LA のナンバーワンスーパーマーケット、
ナンバーワンスーパー、
うん、
あの一応説明するとセレブリティがとにかく集まってるスーパー、
うん、
まあだから最強の成城石井みたいな、
うん、
でもあんないなたい感じじゃなくてもう本当にスムージーとか、
スムージーうまいね、めっちゃ飲んだわ。
えエレボンユーザーなんですか。
LA いるときは
エレボン、
うん、
エレボン行くしかないから行くんですか、それともエレボンがにもう観光地として行ってるんですか。
いやあの向こうにいるお金持ってる人と一緒にいると、
うわもう水原一平と同じだ。
そうなの。
そうなのかな。俺もそう思います。そうなのかなって、
うん、
やっぱそうなっていくんですね。
そう一人
合わせ
自分のお財布で行ったら、はい、ほんとちょっと大変なことになっちゃうからね。
エレボンって何なんですか。ちょっともうちょっと俺行ったこともないし、
うんうん、
全然詳しくないんであれなんですけど、
うん、
例えばスムージーがどんくらいするんですか。
3000円とかじゃない。
うわ
いっぱいぐらいからじゃない。
からだ、
うん、
もうプレーンで3000円。
ちょっと待って、プレーンって何。スムージーの
プレーン、普通の
飲むヨーグルトじゃないんだ。
飲むヨーグルトじゃないよ、
普通のスムージー、プレーンスムージーで3000円、
うん、じゃないのよプレーンとか。概念として
厳しい。
何よプレーンって。
飲むヨーグルトだったら、うん、プレーンっていうね、
スムージー
ベースがあるからね、うん、プレーンだけど、
うん、そうそうそう、
スムージーにベースないもん。
そうなのよ。
そうだ、
うん、
まずいね。
水になっちゃうから。
いやでも水もすごい高いって聞きますよね、エレボン。だってバレンシアガとコラボしましたよねこの間。
あ
なんかすごいんだよもう向こうの。
そうそうそう、
真っ黒の
品がないよね。
俺やっぱ品ないもの好きだから欲しいと思ったけどね、うん、真っ黒の水出してんだよ、うん、バレンシアガとそのエレボンっていうセレブリティ御用達スーパーがコラボして、
うん、
もうすごいんだから。
水が黒いってこと、
まあ、パッケージが真っ黒になってて、すごいんだから。か
見たことない、
うん、エレオンもっと話聞きたいな。エレオンって LA にしかないんですか。
だと思うよ、でもねそこにしかないものもやっぱりあってさ、例えばフルーツの柿、
うん、
パーシモン、うん、あんなのアメリカじゃ見たことなかったのにさ、あそこにはあるわけよ普通に、とか。
エレオン史上一番弱いエピソードかもしれない。柿
そうね、全然そそられなかった。
柿見にエレオン行かないかも。
俺が一番好きな果物が柿だから、はい、俺はもうビッときたわけよ。そ
なるほど、
そうそうそう、珍しい。みんな一番好きでしょ。
いやいやいや、それは無理ありますって。
うわ考え方違うな。
いや根本だね、結構
普通のこと言ってる。
考え方
が違う、考え方違うなって返しとして。対話ってそういうことだもんな。
うん、
面白いよ。
店はすぐだもんね。
すごいな、
まあ。おにぎりとかもね売ってるよね。
で、でもあれなんですよね、
うん。
基本カリフォルニア、あでもそれ寿司の話か。なんか寿司売ってっけど、カリフォルニアロール海苔だって聞いたんですけど。
う
ん、
まあ多いとは思うけど、ちょっとそれは舐めすぎかな。さすがに。
辛すぎ。
そうか、うん。俺は俺でね。やっぱアップデートできていないところがね。
そうだね。
多分にある。とかも日本みたいに自社工場でどっか遠いところで作って持ってくるみたいな感じ。
知らねえよ。
知らないの。
そんなよ。
いやいやいや、エレフォン行った、まあそっか、セレブリティおにぎり買わないのか。
買うよ。
買うんかい、うん、じゃあ教えてくださいよ。その
セレブリティの食べ物だよ、うん、おにぎりっていうのは。
あ、そうなんですか。
そうだよ。高いんだから。ほんと
高いんだ。なるほど。
10ドル以下なんてないんだから、おにぎり1個。1600円よ今。
やばい。サミットの10倍っすね。じゃあ
そうだね、ぴったり
ぴったり。
うん、
鮭の場合ね。
鮭の場合ね。
はい。
いや、
お前取り持てよ。考え方違いす。
知らねえよから始まる会話だったから。怖いねって
怖いんだ
思うんだけど。いやでもだから中継君はだから流通空論の本名さんの回を聞いてほしいね。だから
聞いたはずだったんだけどね。
おにぎりビジネスとは今なんで盛り上がってんのかっていう。
はいはいはいはい、
ね、
確かにそう。
じゃあ
だから逆にそれにもつながるっていうかさ、うん、自社工場持ってるぐらいもうでかい、要はスーパーにおいてはおにぎりビジネスがもうある
の。カメルさんに聞いてみたらいいじゃん。
カメルさん どうなんですかそこ。
お、な、何聞いてなかった。なんだっけ。
聞いてないのはやばい。
ごめんごめん、本当
に聞いてないのはわかるけど聞いてないのはまずい。
やばいやばいやばい、本当にごめん。
知らねえよでかぶせてくんのかと思ったら聞いてないんだよ。すごいんだからカメレさんは、
う
ん、
そうだね、
聞く仕事してるからしょうがないです、うん、今日ぐらい休んでほしいけど
ね、
はい、
うん、どうなんだ。だからあんまり難しい質問をしないであげてほしいなって。
やめてくれ、辛い向きだろカメレさん
は。やめてくれやめてくれ、そんないじめないでくれよ。二人してさ、
いいだ、もうエレオン行きたい、うん、行きたいね、
いいね。
LA出張、うん、美味しいですか。
ごめんごめん、
スムージーが
美味しい。
うん、エレワンにいる人って何に従事してる人なんですか、うん、モデル、
いや、
さまざま、マジのセレブ。
いやいやいや、でもやっぱみんな金持ちだからね
基本
ってわけではないけど、
うん、
でも金持ち多いのよ。
なるほど。
とにかく、
はい、
でもごった返してるわけよ。こんな高いのに3000円のスムージーに行列ができちゃってるわけですよ。
なるほど、
うん、何してんだろうね。
何なんですか。
いや本当にびっくりするよ。
すごいよな。
じゃあ何してんだろうな本当に。
いやだからいかに日本が貧乏かって話ですよね。とどろつまりは。
ゾッとするよね。
すごいんだよ。だって昨日俺の最寄りの駅のスーパー行ったら、うん、それこそ 50% オフのおにぎりに行列ができててよ。閉店間際で。
あでも確かによく見るわ、うん、俺もそのうちの一人だしね。
うん、
普通に、
ええ、
あのシールの色好きだからさ。
シールが変わる瞬間のさ、
うん、
もう
店員さんの後ろに並んで
る。運営のさシフトまで把握してる人とかたまにいるじゃん。この時間はシールが張り替え20から50になるっていう。
いやでも、ま、マジで俺8日で働いてたんだけど、うん、マジだね。
だよね。
この人は何時に張りに来るとか、
うん、
把握してる人ね。でもなんか。まあ、仲良くなっちゃうんだけどね結局。
そうです
と、はいはい、
うーん、
でも、
うん、
どうなんですかそういうセレブリティコミュニティでやや暮らしているとカミレさんとか。
今はそういうのあんまないけどね。
あそうですか、
うん、
かつてはやっぱその酒井とかと仕事してた時やっぱそういう感じだったんですか。
うーん、どうだろうね。
質問しがいがなんか途中からなくなってきてる。知らねえよとか聞いてないよと。どうなんだろうね。
すごい、ね、三種の神器。
ごめんごめん、ちょっとあのバッテリーが切れちゃってさ。
一回今日これは夜の会食があるって
言
って
頭飛ばしすぎちゃって。
なるほど、うん、そんな印象もないけど。
印象ないね。
ぶっ飛ばしちゃってごめんごめん。
いやいや、ガソリンしかしてない LA の。
ごめんごめんごめん、ガソリンがちょっと。
あ、
まあ、でもカビレさんはそんなね金銭感覚が狂うこともなく、うん、モスバーガーで済ましていると。
そうだね。でもちょっと値段高いなと思ったな。モス、
あボスですら
単品で420円とかでしょ。
はい、
まあでもうまいからいっか。
いやちょっと待ってくれよ。絶対今持論が展開されるところだったんだよ。待ってたんだよ。そしたら途中でも心折れて最後ニヤニヤしてるから。カミレさんはやっぱどうなんだろう。ポッドキャストアワード剥奪したいな。さすがに取りすぎだし。
待て待て待て待て、せいせいせい。
もう、はい、
HG の
何、
せいせい、
だいぶ面白くあってほしいよね。 この後。
そうだね。
せいせいせいは。
女装の取り方面白すぎたからね。
そうですか。
まあそうですよね。
ばあばあばあ。僕のカビレさんと喋りたいなって思うことはね、
うん、
東京ってどうですかっていうことなんですよ。
ほうほう。
今日は。
うん、
今日という今日は。
うんうん、
俺最近ね、こう、東京って憧れられてるんですかっていう会話をよくするんですよ。
うん、はい。
例えばこの間東京カレンダーの編集長とひしきさんっていう方とそれぞれ流通クルーで喋って、
うん、
もうあれですよ、港区っていうものを、
うん、
まあ、ブランド化させた
鍵括弧付きの港区、
鍵括弧付きの港区記号にした、
うん、
つまり2015年以降17とかか、
うん、
港区ブランドっていうものを作り上げた、
うんうん、
張本人ですよねとかに会った時に、誰が今港区とかおよび東京そのものに憧れてるんですかみたいな話をして、うん、でまあその話をしたエピソードは多分流通空論の彼が出てくれた後編とかで喋ってると思うんだけど、なんかこう今東京っていうものをみんなどう思ってるんですかっていうのを聞きたくて、うん、でカミレさんはもうそれを聞くにもううってつけの人じゃないですか、うんうん、
ね、持ってこいとうってつけが今衝突したよね。
なんでそこだけ頭働くんだろう、ね、エンジンが切れてる人が、ね、
うんうんうん、
持ってうってつけのね、
うんうん、
人がいるわけですから、うん、ちょっと今日は東京論ね、修学も東京なんていう、ね、
あ
リリックを書いてたりするわけですから、うんうんうん、どうなんだいっていう話をしようよっていうことですよ。
確かにね。
どうですか東京は。カベルさん東京好きですか。
なんかあんまり好きじゃなくなってきちゃったね。
うわ、
うん、なんか
そのわけは
いつもね、東京に来ると初日に傷つくんだよね。
ほう。
普通に
普通に
もうちょっと教えてほしいです
ね。いやいや、本当に本当にさまつなことよ、
はい、
でもこのさまつなことに何かのきっかけがあるかもしれないからお話ししてみますが、
ええ、
この前に東京戻ってね、
うん、
で羽田からさ、
はい、
渋谷のアパホテル向かったわけよ。
なるほど。
ほんならイタリア人男性がね声かけてきたわけ、スーツケース持った、はい、
うん、
であの羽田でね、
うん、いやいや突然下手だ
でもそのあごめんね、羽田空港でイタリア人男性が声かけてきたわけよ、
うん、
でなんかプリントアウトした紙見せてきてさ、ここに行きたいんだっつって、うん、渋谷って書いてあるわけよ、
うん、
あ一緒だよと、じゃ一緒に行こうよっつって一緒にね京急乗って、で山手線で乗り換えて渋谷駅まで行ったわけ、
はい、
で間でさいろいろ喋ってさ、7日間一人旅だって言うからさ、どこ行きたいんだっつって、あんまりプランがなくてっつって、じゃあどこどこ行ったらどうだなんつってさやってたわけ、
はい、
で最後渋谷駅でさエスカレーターを上がってさ、別れ際じゃねって言ったら、その連絡先教えてくれよと向こうが言ってくるわけよ、ね、
いいじゃないですか、
ああいいよいいよっつって、なんか困ったら連絡してねなんつって電話番号を教えたの、
うん、
その瞬間後ろからさ、邪魔だなおい、
なんかそんな話ばっかだな、カビラさんが来ると前回シュウケ君がその被害にあったよね、
突き飛ばされたな、
いやーと思ってさ、なんか俺すごいハッピーな気持ちだったのよ、困ってる人がさ、まあ、助かったって言ってくれてさ、
うん、
まあ、友達ができたなみたいな、喜んでくれたし、
はいはい、
で、まあ、エスカレーターを上がってその踊り場なんだが、
うん、
あのね降りたその場でやってるわけじゃないよ、もちろん
少し離れた、
離れて、
うん、
誰の邪魔にもなってないわけ、
うん、
はい、
で大混雑でも何でもないよ、うん、エスカレーター10段につき1人立ってるぐらいの混み具合、
はい、
ポツポツと人が降りてくる、
だからまずそこら辺で立ち話ができた
って、ね、そうそうそうそう、
うんうん、
でその一言をぶつけて去っていくっていう人間は東京にしか生息してないのよ
本当に
本当に
悲しい、
あそうですか、
これこんだけ世界中さ、
うん、
行ってきた私めが、
うん、
東京でやっぱそうなることがあまりにも多くて、
うん、
これは本当にさまつなことなんだが、でも東京の何かが凝縮されてしまっているような気もするのよ、
本質
そう、
うん、
にも見えてくると、
そうそうそう、
まあでも確かにシュウケ君も前回カビレさんが来てくれた時にね喋った、人はなぜ切れてしまうのか問題っていう、
う
それはシュウケ君の電車の中で突き飛ばされたエピソードから始まった、
うん、
そうね、
ね、
あの時は上出さんはサラリーマンの方を心配してましたね、
うん、そうだね、
は確かにと、あの俺もイラついてたんだなと思うと、
うん、
今言ったような邪魔だどけよみたいなマインドをみんながなんかちょっとずつかがり火みたいに持っちゃっててさ、
そうそうそう、
それが簡単になんか盛ってしまうという燃え盛ってしまうみたいな、うん、なんかそういう機会に溢れているよね東京ってね、
うん、
やっぱね狭いんだよ、
なるほど、
東京って狭くて人間が多すぎて、
なるほど、
こうやってさ、なんか昨日も収録で後輩と喋っててさ、後輩が一軒家をね千葉の方に買って、
うん、
夫婦で暮らしてると、たら喧嘩が全然なくなったんですっていうの、
うーん、
それまで都内のマンションで2人で暮らしてて喧嘩ばっかしてたんだけどつって、うん、そういうことってやっぱあるじゃない、その空間に対する人間の適切な量っていうのがさ、うん、あるんだと思うんだよね、
あります、
でもそれが東京はやっぱ崩れちゃってて、
うんうん、町としてそぼそぼ、
うん、
あるちっこい土地に1000万1200万くらいいる、
うんうん、
それは邪魔だよな人間が、
そうだね、
そりゃ邪魔だよなっていう、そもそも
なんか怖えなお前
いやいや本当でもそれはしょうがないよねってなるよね、
まあ、そうだよね、
うーん、
東京は狭いんじゃないかと、
そう、
うん、
以上ですどうぞ
いやでも今のはしかと受け止めますね、
うん、
いやでも本当全部そうですよね東京、え、でもあれはどうですか東京の文化面、
うん、
東京帰ってきていろいろまあ飯食ったり、
うん、
遊び行ったりするじゃないですか、
うんうん、
そういう時はどう思ってるんですか、もう飽きたなって感じなのか、
うーん、
刺激ですか、刺激的ですか東京って、
うーん、あんまりそうは思えないかも、
おお、それって、うん、何故そうなるんですか、
うーん、
もう同じに見えちゃう、
見えちゃうし同じじゃないやってることが、
まあまあ、
みんな、
まあ、まあ、
でもそれはその狭さとかと地続きだと思うよ、
はいはいはい、はい、
やっぱりその
抜きん出れない、
うん、みんながこうギュウギュウになってるから、じゃあその村だし、
うん、
常に見られてるし、
うん、
もう箱に入っちゃってるわけよギュウギュウに、
はい、
やっぱ伸び伸びしてないじゃない、
うん
うん、
やっぱこんなの見たことねえよみたいなことにやっぱなかなか出会えないしさ、
うん、
かといってなんかその人と人とのつながりが面白いとかってこともないわけじゃん、
なるほど、
そうするとなんか、
うん、
でもまあもし何か面白いことがあり得るとしたらこの東京ならではのさ怒りみたいなことを発端とした何らかの文化なんじゃない、
怒り、
うん、いやそのさっき言ってたかがり火みたいなさ、
うん、
話を、
うん、それをこうある意味良き方向に、
うん、
その火柱となりて、
うん、
も燃えれば良いということですよね、
うん、
その小言とか肩をぶつけるとかでな
ん
か、そういうのに近いのは何なの、パンクスなのやっぱり、うん、東京に今パンクスってあるんですかね、パンクス、
なんか
カビレさんってでも元々の羊パンクスですよね、
まあねわわなびーではあるよね、
パンクスからでも始まったキャリア、
うん、
今ワクワクするパンクスってあるんですか東京に、もうない、
うーん、まあちょっと俺は発見はまだできてないかもしれないけど ね、
でもなんかそういう欲望ってでもなくなりはしないじゃないですか、常に若いやつの中でパンクみたいなものにときめくっていう、
うんうん、
どこに流れてってるんでしょうね、そういう欲望
の
受け皿は、
ね、今だからそれこそさヒップホップのさ文化とかは どういう感じなの、それはもはやメインストリームでその不良なんていうの、パンクはさ、
うん、
いわゆる例えば暴走族的なカルチャーに対するオルタナティブだったじゃない、
うん、はいはい、
で今はさ多分そうヒップホップ的なるものがメインストリームなんでしょ、違うかな、
まあメインストリームと言って差し支えないじゃないですか、そうそう、だから普通にもうかつて芸人とかが担ってたような ポジションになってるんじゃないですか、
うんうんうん、
ヒップホップ文化今、
うんうんうん、
と思いますよ。
その当時暴走族に対するパンクスみたいな立ち位置で言うと、今のヒップホップに対する何がそこに収まってんのかな。
ヒップホップに対するですか。ヒップホップが何に対して生まれたのかじゃなくて、
ちょっと言ってる意味わかんない。
いやいやむずいな何かで綱渡りの糸が必ず切れるんだよ
持続力がない
何かはずっとわかんないんだけど、うん、何かでは切れている、うん、でも確かにね。でもヒップホップとかが今パンクス的な受け皿になってる感はすごい感じますよ。
あ、そう、
はい、かつてだったらこれがパンクス的なものと呼ばれていたのかもしれないっていう、やっぱ現場とか行くと、
あ、そうなんだ、
大熱狂みたいな。
ああ
、上根さんが言ってるのってあれじゃないですか。むしろそのヒップホップ人口がもう今度は増えすぎて、
あ、そういうこと、
かつての暴走族みたいになってるんじゃない
か。そうそうそう、
あ、もうそのフェーズだから、ヒップホップは土壌として完全に出来上がってて、
そうそうそう
っていう、もうその話になってんのか。まあでも意外とそんなもんか、
うん、
もう10年くらい経つもんね。
だから例えば俺が今中学生だったらヒップホップ絶対やんないなと思うわけ。
まあ、うん、もうこんなに流行ってると、
うん、
あ、ということ、あ、それ面白いじゃないですか、うん、ヒップホップに飽き飽きしている連中は今どこにたどり着いているのかっていう、
うんうんうん、
何なんだ、
何なんだろうね。
そういうさ、やっぱこう種火みたいなものってさ、
うん、
年々見つけづらくなってくるよね。本当
大人になってから、
大人になると本当、
うん、何なんだろうね、まあ、バンド会議とかもあんのかな。
いやでもバンドはやっぱり野球と同じで、うん、あの金かかるから、
本当ね、
多分ない。やっぱ貧しい国からバンドの芳醇な文化みたいな、
うん、
もうなんだ、誰しもがバンドに憧れてた時代が90年代とかあったわけじゃん、
うんうん、
イカ天とか行って、
はい、
そういうものは今の日本に生まれ得ないんじゃないかと思うんだよね。だって単純に人となんかやるってもうさ大変だしさ、
うんうん、
で金かかるしさ、移動も大変だしさ、
うん、
だってそれでシュウケ君今元気ないんだもん
ね。何なんだよお前
ギター運ぶとやっぱりさ、
そう、ね、
疲れるから。
逆に楽しくなってきたけどね、なんか体を動かすということ自体に。
なるほど。
あの人に任せてアーティストずらする、
うん、
したか、そのワナビーがそれこそ俺は終わって20代で、
うん
うん、30代で体を動かしてる方がなんかバンドっぽくていいなみたいなこと
を
最近考えるようになりましたけど、
なるほど。
まあ、逆にその若い子がそういうのを思うのかみたいな。
あ、でもさ、
うん、
e スポーツとかどうなの。
あ、全然ありそう。
どうですか。
分かんないんだよ
ねいや俺も分かんないけど、なんか見えないところですごい熱源が生まれてんじゃないの、 e スポーツなんか。それこそ、
うん、
まあ、でもやっぱそんな感じちょっとするけどな。
いや今だって羽生さんみたいな存在いるもんね。確かちょっと名前忘れちゃったけど、
梅原大吾
よく出てくるね。
すごいね
じゃない、多分知らんけど、うん、
多分
そういう系じゃない。
もう
常連レジェンド
とか出そうな感じの人、うん、
多分出てると思うな。
すでにね、
すでに系
だから。
でもさ、でもやっぱりさ、あ、でもなんかそういう感じあるんじゃない。やっぱゲーマーみたいな、ある種かつてだったら家に引っ込んどけみたいな感じで受け取られていたような人々が市場性を獲得し、競技人口も増え、もうスターになれるって。まあでもそうなるとパンクじゃねえのか。何かに対するカウンターとかって話は楽なのか。
すごい素人質問なんですが、パンクの人口って暴走族になるはずだった人たちが作った人口分布なんですか。それともなんかこう正確には暴走族とはちょっと違うような人たちが、なんか上の世代のなんかバイクとかブンブンがなんか嫌だなって言って始まって感じなんですか。
そっちだと思うよ、
後者で、
うん、
なるほど。あ、じゃあなんかあれか、今ヒップホップやってるような人たちの後輩が何をやるのかっていう話じゃないのか。これはもう本当全然別の次のなんか盛り上がる夢はなんだみたいな話ですよね。
うん、
やばい、自信なくなってきて寝てるかな
俺が寝てないよ。
寝てない。
そうだな、
俺たちが今ティーンだったら何に熱狂するのかって話に考えればいいんだよ。
だからなんか e スポーツとかも分かるけど、なんかいろいろあるうちの一個でしかなくて、なんか熱狂までいくのかなみたいな、すごい。
そうね、
引っかかったんです。そうそうそう、
まあそうね。パンクって何が良かったんですか、やっぱ金のかからなさ、 DIY、 精神性。
なんか暴走族とかっていうのはさ、資格が必要だったわけよ、参加するのに。
なるほど。
そう、通過儀礼ではないけどさ、暴走族になるには暴走族になれる種族でいないといけないわけよ。
なるほど。
そもそも誰も彼もが暴走族になりたいなって言って暴走族になれる世界じゃないわけよ、
うん、
だけどパンクは優しいのよ、その世界は。
なるほど。
だけど自分はやばいやつになりたいんだけど、暴走族に入る資格がないと、うん、なったらパンクを選ぶっていうことはまずあるわけ。
なるほどね。
はい、
パンクロックは優しいって河本ひろとが言ってたよ、優しいから好きだって。
ハイスタンダードもよく言いますよね、
うん、
そういうとか、こないだ死んじゃったスティーブ・アルビニとかもそういう系だよね。
そうか、
もともとパンクバンド系の人だもんね。
優しいのに門戸は開かれてるわけよ、パンクっていうのは、はい、
うん
うん、
インディペンデント性が極めて強いのか、そういう話でもない。
うん、そういう
話、いくつかの諸要素ではあるが根幹ではない、
うん、そうだね。
うん、
今なんか東横キッズみたいな概念ってさ、まあ、当時はなかったじゃない、
はい、
結局暴走族だとかパンクスだとかっていうのはさ、まあ、居場所とユニフォームの問題っていうかさ、
うん、
自分の居場所はどこにあって、そこにいるためのユニフォームはこれなんですっていうことの表彰でしかないわけよ。
なるほど。
はい、その時に東横キッズみたいなさ、
うん、
東横という居場所と、
はい、
あのダラダラの洋服みたいなのが生まれていて、はい、
うん、ドンキーコスチューム、
そうそうそうそうそう、でそういうことなんですよ。
いやでも分かるっすよ、分かる分かる。いや本当にそういうのマジで観測できないな、こういう格好のやつ増えたなみたいな。
うん、
絶対に今もう生まれてはいるんだろうな。
うん、
何なんですかね、まあ、コスチューム性のあるもの。
でもやっぱタイタンもよくいろんなとこで言ってると思うけど、まあ、分散してるわけじゃん今、いろんなことが、はい、とにもかくにも。
そうですね、
だからまあ観測が難しくなるっていうのは必然だよね。
特定の誰かがハブになって、
うんうん、
もうカルチャー混流しちゃったわみたいなことは起こりえないのか。でもそれで言うと、でも e スポーツとかすごい盛り上がってない、なんか、
うん、
でもあれはなんかやっぱ文明が違うのか、いくつかあるうちの一つってカウントされるのかで、極めて市場性がでかいっていうだけなのか、だから盛り上がっているという。
そうだね、なんか e スポーツに関しては、あそうだね、まあ、ヒップホップと近いけども、その先にそれによるメイクマネーっていうゴールが設定されてるっていうことで言うと ね、 うね、ヒップホップとかはそうだよね。
そうですね、パンクは全然そういう話じゃなかったのか。
うん、
そもそもそういうただ何かしらに対するカウンターでもないんですか、パンクって。
うーん、まあカウンターの態度を取った逃避に近いんじゃない。
なるほど。
でもだから俺のさ、その今山岳制服振興会っていうさ、
うん、
山洋服屋さん始めたでしょ、
はい、
だからそのパンクの様子、洋服の様子を山に持ち込んでもいるのよ。
見ましたよ、ルック。
そうそうそう、そのモヒカンの人とかを誘ってんだけど、はい、まあ、昔のバンド仲間なんだけどさ、
うん、
でも面白いもんでさ、山やってる人とパンクの人ってめちゃくちゃ近いのよ。
うーん、
いやパンクバンドやってた人が今山登りにハマってますのパターンとかすごい多いわけ。
なるほど。
これやっぱりその既存の仕組みとかシステムにどこかしら嫌気がさしてたりとか、
うん、
フィットしないなっていう思いを感じてた人たちの行き先なわけよ。
はい、うん、いけるいける。いや明らかに今あと一歩で向こう岸たどり着けるのに、
ね、
自ら降りたんで今、うん、綱を。
そうそうそう、
なんどういう、
いや多分だけどあれさっき俺のエンジンが切れたのあそこだったんだよな。ライスバーガーの下りでオルタナティブを提示したって って言った時に、
はい、
本田圭佑か神出かみたいなこと言われた瞬間に多分俺満足しちゃったんだよ今日。
なんでだよ。
志の低さが、
うん、もうやりきったってなっちゃったの。
あ、どうですか、一下りできたなって。
できちゃったのよね。
いやいや、じゃあそこカットするんで。
うわ厳しい。
ちょっと取れ高こっからもう一山欲しいなって。
いや、ずっとタイタンがさ、はい、取れ高足りねえなっていう顔でさ首かしげてるから俺不安になっちゃってさ。
ホスト向いてなさすぎだろ俺。ブースの外にいるディレクターとかだったら分かるけど、うん、すごいんだから、うん、いやこれ面白い話ですよ。
うん、
パンクとは何かみたいなので面白いよね、
うん、あでもなんか頭皮だったっていうのはなんか結構意外で面白いですけどね。
なんか今文芸ブーム来てません？
え、そうなの？
わかんないですけど、
まあ、文芸誌はねすごい勢いあるけどね。
文芸誌がだからかつてだったらサブカル誌とかがやってたようなあのノリを文芸誌側がやり始めたぞみたいな、
うんうん、
見た目をポップにしてみたいな、
うんうんうん、
だ要は手に取りやすくするっていう、
うんうん、
それまあ、あれ文芸誌っていう普通にジャンルにおいての話か、文芸そのものが再興してるみたいな話じゃないのか。でもなんかさ、
うん、
文振りとか俺行ったことないんですけど、
うんうん、
すごいって聞きますよね。
なん
か、
うんうんうん、
石原さんが年始会った時すごい言ってたんだよな、
うんうん、
文振り革命起きますよっつって、
うんうん、あるかもね、
はい、
あれはパンクかもね。
文振りというパンク、
うんうん、やっぱ何でもありの世界がさどんどんどんどん減ってるわけじゃない。
なるほど。
これはダメですあれはダメですがさどんどん社会に蓄積されていってさありとあらゆる場所に、
うんうん、
でも文芸の中には自由がまだ残されてるってことにみんな気づいてるんじゃない。
あるかもしれないですね、
うん、
いやあるかもっす、
うん、
あるかもっす。次のパンクは文芸だ。
かっこいいね。
いいな、これは切り取られるな。いいよ。
そういう意味でやっぱ町田町蔵さんはもう
両取りだ。
もうすごいわけよ。
すごい、
もうまっすぐなわけ。あの人が実はあの人の書く文章なんてもうむちゃくちゃじゃない。
むちゃくちゃ、はい、
それこそ、
はい、
ああいうことなんじゃない。あれはもうそもそもがそういえばパンクだったしさ。
え、そこで言うと、
うん、
一個の疑問が生じるじゃないですか。もう人間は文を読めない問題、今の人間は、
うんうんうん、
なんかよく言われるのが、
うん、
言われるとか俺が言ってるだけなんだけど、
うん、
かつて新聞、紙の新聞に、がいた位置に紙の本が今なってる、
うん、
つまり電車とかで紙の本読んでると、
うん、
結構気まずいっていう、
え、
そういう位置に来てるんです。もうこれは確実に来ています。
どういうこと、どういうこと。
かつて新聞をねおっぴろげて読んでたおじいさんとかいたけれど、
うん、
気まずかったじゃないですか。あまりにも時代とずれてるとね、来てるんです。それが時代は流れ、
うん、
今紙の本がね、周恵君もよく読んでると思うけど、
うん、
電車の中で読んでたりするともうその車両で一人しかいなかったりするわけですよね、紙の本の中
で。それは確かに本当減ったよね。
そうです
よ、スマホに取って変わられ
た。そうですそうです、うん、つまり人間は今文字なんか読んじゃいないんですよ。文字なんか読めない時代に入ってきてんじゃないかって、そう私は言っているんです。
確かに、もう何なんだろうな。
確かにでいけるんだ今の。すごい信頼関係だね。
いやいや、う
ん、みんな動画でしょ。そうそう、動画か音声でしょ今情報摂取するなんて。
まあまあ、たまにね Kindle 読んでる人いるけど。
いやもうゴールデンイルカじゃん。Kindle フィンは。
そう、確かに、
うん、
それは本当にお前の言う通りだと思う。
うん、
けどなんだろう、文字を読むこと自体は全然まだ回帰可能なんじゃないかって思うけどね。
まあでも
映像疲れ、俺さっきだって上出さんと君が喋ってるの目つぶって聞いてたのもそれだし、なんか日々に情報ありすぎて、
あでもね、
目つぶりたくなっちゃうんで。
おめでとうございます。もう今もう私が総括しましょう。もう
暴力坊さん、
それはあると思う。総括
でかくない、ちょっとお前もう総括さんとのバランスが。
いやでも俺モニタリングしてるから大丈夫。集客の声はずっとちっちゃい、
うん、
どうにかしてほしいなって、
まあ、そんなもんだから
思うんだけど、え、マジ何か、なんだっけ、総括できたんだよな今。あのね、
自分の大きな声で
飛んじゃって、
あのね、文芸が復活するかどうかは いざ知らない、
うん、
知らないけど、
うん、
ショーティーにはなっていくと思う、全てのものが、
うんうん、
ショーティーにはなっていく、
うん、短くね、
短くなっていく、うん、で、まあ、今ゲームとかの世界で言われているのがもう対策疲れた、まあ、これ映画とかもそうなんだけど、
うんうんうん、
対策、
対策、
はいはいはい、
そもそも資本力がある人しか作れないし、かつその人たちが今、うん、マーベルとか今もう絶不調じゃん、
うん、そうだよね、
誰も見てない、
そんなことないけどね、
だってもう、
うん、
この間なんか決算報告なんたいとかやってたけど、
うん、
もう映画撮らないって言ってんだよ、もうかつて、かつて年4本とか作ってたけども、
うん、
1本とかしかもう作ってもしょうがないから当たんないしっていうくらい、やっぱこう対策が今人々が受け入れない、う
ん、なるほど
っていうね感じになってると、
うん、
ってなった時にショートショートとかの文脈はあるかなって思いました。
うん、
はい、
いや、あ、どう思います？
ちょっとさ、今そのまるで真実かのように言われてる言説がいくつか前提とされたじゃん。それをさ、一個一個点検してみない？
わわわ。
まず
どうぞ。
まずその、
はい、
文章離れという言説があったよね。
はい、ありました。
というのと対策離れ。
対策離れ。
ちょっとこの2つ1回点検してみたいなと思うんだけど、
文章離れから言ってみましょう。
まず文章離れ、文字読めねえという暴言がありましたが、
はい、
まあでもほら、まあ、よく言うけどツイッターとかは読んでるわけじゃない？
読んでます。
文字に触れてる時間はさ、今までで例えば昭和の学生が文庫本を読みながら歩くことがあまりなかったのに比べたら、うん、携帯いじりながら歩いてる子たちが大勢いるわけで、
うんうん、
文字にはまあ触れているんじゃないかということが一個ありますと。
あります。
ただその対策離れと同じで、
うん、
忍耐力の低下があるんじゃないかと、
そうですね、
いう可能性があるよね。
あります。
でインスタントのパワー、
うん、
強いすぎ問題、
うん、
でこれちょっと仮説1ね、
はい、
それが仮に事実だとするとなぜだろうと、
うん、
と世の中には社会の進歩のエンジンの一つはサービスであるというのが今思いついた神出説なんですが、
うん、サービスである、
はい、サービスの原理は何かというと、
はい、
負担を減らすことであると。
なるほど。
消費者の。
なるほど、
はい、
うん、
だから洗濯機をが開発されるというのはものすごく大きなサービスだったわけですよね、
うん、
洗濯板でこうすることをやめさせることができて、そこにものすごいお金が投じられるわけですよ、
うんうん、
そうすると負担を減らされていくということが人間の社会では常に行われていることであり、
うん、
必然的に忍耐力というのは不要になっていきますよね、世の中にサービスが溢れれば溢れるほど、
はいはい、うん、
ということで今みんな長いこと文章を読むとかができなくなって、
うん、
短い時間と短い労力で心動かされてみたいって思うようになったっていうことでいかがでしょう。
対策の方は何ですか？あ、それも同じ。
そうそうそう、
同梱の現象として、
そうそう、インスタント、
なぜそんなことになってるかって言ったら、インスタント、
そうそうそうそう、
いや、そうだと思います。文字はみんな読めるけど、それに耐えられない。
でよ。
で、
じゃあどうする問題よ。
どうするのかっていう。
でよ、
はい、
それが悪いことなのかっていうことがまずあるよね。
あります。それは大前提としてあります、
うん、そもそもものすごい感動したっていう経験が、
うん、
5分の、
うん、
MV でもたらされた場合と、
はい、
2時間の映画でもたらされた場合、
うん、
これ5分の MV でもたらされる方がいいんじゃないかということがありますよね。
なるほど、うん、はい、うん、
どう思いますか？
死ぬのかと思った。
すごい息の吐き方が上品だったから
上品だったけど、
クライマックスに来んのかなと思ったら、
すごかった
クライマックスだったんだという、
はい、
すごかったでしょ、
すごいな、
すごい、うん、いやいだわ、
どうしたらいいだろうね、こういう話ってたくさんみんなしてるじゃない、
うんうん、
インスタントになっている、みんな疲れちゃっている、
うん、
でとにかく圧縮なんだ、でもそれが何が悪いんだ、
うん、
で今ショート動画がポンポン出てる、
うん、
ね、ってなった時に、でさっきの話ですよ、文芸の話に戻しましょうよ、
うんうん、
ね、文芸、まあそんなに大愛好家ではないけど好きですよ、普通にやっぱ本読むのは、
うん、
そっから新しい革命が生まれうるのかっていうこと、人がすごい熱狂するようなもの、
うんうんうん、
でもなんか俺はもうこれもう断言しとくんだけど、これ断言します、断言します、
うん、
ね、
聞こえてるよ、
2024年の5月の何日かに俺はこう言いました、
うん、
ホラーの次は間違いなく SF だと思う、
お
う、うん、これはカビレさんも分かりますよね、人はもっと理解できないところにたどり着きたいと思うじゃないかと、そこから文芸のブームみたいなものは来てもおかしくないなって、ね、
ああそういうことね、
うん、
そうだよね、世界を作る言葉によって作るっていう行為として広まっていくみたいな、
じゃあだしそれは別にショートショート的なものでもいいわけじゃん、
確かにさ、 なんかよくわかんない文章っていうもの自体が魅力の可能性あるよね、要は教科書的な綺麗な文章が溢れすぎてて、
うん、
あの古今東西そもそもね、うん、まあまあまあ、
てかなんかこれはね、
なんでこんな、
うん、商売上の要請によってそうなるっていうよりかは、普通に俺が今喋ってるのは、
うん、
人の欲望がどこにたどり着くのかみたいなので言うと、
うん、
それをだから今喋ってたさ、全てがショーティーになってって、
うん、
クリスプなこう、うん、サクッとこうね、
はいはい、
摂取できる、でそれによって感動するみたいな言葉全然みんなあると思うんだけど、でもやっぱそれに飽きてるわけじゃん、それはそれで、
うん、そうね、
ね、
はい、
ってなった時にもっと理解不能なところにたどり着きたいみたいな欲望は絶対に出てくると俺は思う、でそれの効果が今ホラーみたいなブームとなって現れているんじゃないかと、
うんうん、
でその次はよりもっと世界そのものが混流されているような表現物に人が熱狂するんじゃないかという仮説、
それで SF なんだ、
SF
宇宙とか深海とかなんかそういう世界だよねとか、
じゃあ
どういうこと
という俺の仮説です、
いや、ちょっともうちょっと詳しく知りたいんだけどさ、うん、その不明な もっとよくわからないものに触れたいという欲望がある、
うん、あります、
それでどういう欲望なのよそれ、いまいちさ実感がないんだけど俺それの、
あ本当ですか、うん、でもやっぱ今みんながホラーとかに熱狂してるのって、
うんうん、
まあだからそれは分からなさ不気味さのものの一端にやっぱこう触れたいわけですよねきっと、
うん、
えそうじゃない、
うん、なんか僕が、
うんうんうん、
補足になるか分かんないけど思ったのは、
うんうん、
人はそもそも考えたいという欲求があるんじゃないかっていうところで、うん、けどまあ昔の文庫本とか読むとそもそも読めないぐらい難しいじゃないですか、
うんうん、
哲学書に限らず、
うん、
随筆一つ取っても言葉がそもそも難しい、
うん、
だから考えたいけど自分にはフィットしないっていうところがまずファーストステージで、
うん、
その次のステージでじゃあそんなあなたたちに考えなくてもいいものっていうサービスが、うんまあ、これは上出さんが言った通りのサービスですね、うんうん、そう考えるという負担をなくしてあげようっていうものが生まれて、
うんうん、
でそれが短い、まあ、ショーティーなものだとして、うんそこに飽きが来てるのはやっぱり考えたいからなんだっていう、あの考えることを剥奪されても困るっていう層がやっぱ一定数いるんじゃないかってい
う、
そうすると次に出てきたのがそのホラーなんじゃないかな、そのサードステージとしては、
うんうん、
つまりホラーとか考察も流行ってるじゃないですか、
うん、
流行ってるんですよ、
なるほどね、うんうん、
あれって自分たちのレベルで考えられるものをちゃんと考えたい、
うんうんうんうん、
なんか欲求を満たす
するだし、
なるほどね、
うん、重要なのが正解がないっていう、う
ん、ああなるほどね
ことじゃん、だって考察だぜ、
そうね、
考察って言ってんだから、
はいはいはい、
主観でいいわけでしょ。
そうねそうね、
みたいな、そこのこう検閲性があんまり働かない文化じゃない、
うん、
知らんけど。
いやそう、え、何か文芸が、
いや、あの、SF? 考察文化みたいな、
考察の話、
俺はこう思うみたいなさ、
はいはいはいはい、
批評ってトーン&マナーがまとめられるけどさ、ね、考察は考察なんだから考えましたって、察するにみたいな、
うんうんうん、
でこれとこれこうなんじゃないかみた
いな、はいはいはい、
だからそういうね文化が今流行ってて、
うん、
でそういうものを提供できうるジャンルって、まあ、ホラー以外って言ったらやっぱ SF とかなんじゃないかなみたいな、
はいは
い、うん、なるほどね、考えたいっていう欲求があんだよね、確かにね。謎解きブームとかもまあそういうことでしょ、違うの。
いやなんかまあ同梱な感じはしますよね。
そうっすね、あれは、あれは答えがあるけど、
答えあるけど、
うん、
頭を使うことに人間は快感を覚えるもんなんだな。じゃあ
だしやっぱ惹かれませんか、なんか謎、
うん、
謎
ね、確かにね、
うん、俺も
あ、
うん、
でもちょっとあれかも、ごめん、同梱だけど違うね、多分謎解きとか謎謎本を買う人の心情はやっぱり解いた時のカタルシスだもんね。
そうっすね、
多分
そうっすね、
うんうん、
あれって何なんだろう、なんで謎解きとかやり、まあ、普通にクイズか、クイズが好きなのか。
確かに
受験勉強と同じ、あれ点数点、うん、ゲーム、
うん、そうね、
うん、
予習か可能、
うん、
目的的、
うん、
うん、
でも俺が言いたかったのはそっちというよりは、そもそもこのトンボってなんで羽が4枚なんだろうとか、
うんうん
う
ん、
そういうレベルの謎解き、
うん、
なんかでなんでそうなったかは別に絶対わからないじゃないですか、うんうん、科学が考察することしかできなくて、
うん、
トンボがそうなった理由は、
うん、
なんかそういう欲求は人間にそもそもあるんじゃないかなって、
うんうん、
まあ、これこそ考察ですけど、僕は何のソースもなくですけど体感的に思うので、ホラーとかが流行る理由もなんか本当によくわかる、
うん、
よくわからないけど理由をつけたいみたいな、
うん、
なんかアニミズムとかの発生とほぼ一緒なんじゃないのみたいな、 なんで強風が吹くと、うんうん、あのお化けが現れたように感じるのかみたいな、
うんうんうん、
なんかそこの思考のプロセスがあったはずじゃないですか、アニミズムみたいなのが発生するまで、例えば、
うんうんうん、
なんか最古のホラーって感じがして、あれ、
うん、
今はそれを人工的にやってる状態というか、なんかこうなぜ人はそう思うのかっていう、こう謎をこう作ってあげて、それに正解はなくてもよくて、そこの思考プロセスを発生させることにこうカタルシスを感じる人がいるんじゃないかって、
うん、
それは確かに同梱ではないかもしれないですね、謎々を解きたい人とか、
うん、なるほどね、
もう無理
いやでも、
うん、
分かるよね、でも一部逆な感覚もあったよ、今そのアニミズムとかさ、
はい、
それどっちかっていうと俺にとっては宗教に近くて、その自然とかもうなんで台風起こんだとかっていうものに対して理由を教えてくれないことにはもうたまりませんっていう状況、
うん、
この不幸に対して理由を教えてもらえないともう不安でしょうがないですっていうことに対して答えを与えてあげることで、逆にだから思考を止めてあげることで安心させてあげる、平穏な暮らしをさせてあげるっていう機能を、まあ、アニミズムとか、
うんうん、
宗教とかになってたんじゃないかなと思うけど、
確かに、
うん、ホラーとかはどっちかっていうとでも進んでさ、あれでしょ、不明恐怖だ、あれかもう安定の方にもう振り切っちゃったのかな人間が今、
うん、
当時はあまりにも不安定で自然と都市が近くて予測不能なことに取り囲まれていたけど、
うん、
今はもうそんなことは実際ないし、
うん、
意識の隅に置かれることもなくなった時に逆の揺り戻しみたいなものが、
まあ、ありますよね、
うん、
まあ、結構よく言われる、ね、人工的に、ね、そういう環境を作りたがるというか、
うんうん、
で人は考えたいって思っているというよりかは、
うん、
不安定でありたいという欲望があるのかもしれないね。だから普通に恋愛したいとかもそうなんじゃない。
なるほど。
これどうですか、うん、先生。
恋愛？
恋愛とかも含めて、
うんうん、
不安定でありたいという、 実は人間は、うん、カミレさんがニューヨークに飛び立つのだって、
うんうんうん、
安定したくない、
読んだことある
ね、
うん、
人が恋愛をしたがる、恋に恋をしたい、
うんうん、
釣り橋ですわ、成就するかな、わからないみたいなことをなぜか欲望として求めちゃう、
うん、
なぜかダメだと分かってるのに脂肪分を取っちゃう、
うん、
糖分取っちゃう、
うん、
パンクスも同じなのではないかと。
ああでも確かに、ああ確かにしか言ってねえなマジで。
でもなんか今のタイタンのはすごい発見でした。
きた。
なんか本当に都市は特にさ、確かなものだけに囲まれているわけだよね、
うん、
これはこうでこうでこうだからこうなってますと、
うん、
で自分の人生設計も確かなものだけでどんどん固められていくわけよね、うん、会社に就職して給料はこういうふうに上がっていってとか、でもその確かさだけで人間はその確かさに窮屈になってるんじゃないかっていう、
うん、
だからその不安定でいたいっていうのはどこかにそのそれこそ遊びだよね、
はい、
ブレーキの遊びと一緒でさ、不確かさを残しておかないとダメになっちゃうんじゃないかっていう、脆くなっちゃうんじゃないかっていう、
むしろね
弾力性がなくなっちゃうっていう、はい
は
い、
そうだからそうですよね、よく言いますよね、
あ
でか、
美人とは何かみたいな、
お
よく言いますよね、完璧なんだけど美人とは言い難いっていうか、いや美人ではあるんだが魅力的かと言われるとそうは言い難いみたいな、
あ
そういうのともやっぱ近いんじゃないか、それは人間の生理として、な何を魅力に思うか、
うん、
みたいなこと、
うんうん、
それってなんか美そのものみたいなことによって判断が発生しているというよりかはトータルの生理反応じゃない、
うん、
なんかこうまあわこいつここ なんかこうね構ってあげたくなるみたいな、そういう気持ちを作れる方がやっぱりこう魅力的だったり、危なっかしさがあったり方が魅力的だったりとか、
うんうんうん、
これなんじゃないですか、
まあ、ちょっと俺はそのルッキズムの観点からそのそのくだりにはあのコメント控えるんだけど、
すごいなもう
変わってなくてよね
いやでもね分かる分かる、
でもね、
でもそのさ愛嬌みたいな概念は多分同じなんだよね、はい、好きとか崩れみたいなことに人間は、
はい
魅力を感じるっていうことあるんだ、黄金比で作られた人間に対して多分俺たちは魅力的だと思わないではないかっていうことは想像つくよね、
うんうん、そうですよね、だから必ずだサブカルチャーとか何でもそうだけどメインストリームがあってそこに対すれば才を遊ぶ文化じゃないですか、
うんうん、
基本的にそこにこうほころびや違いを発見してそこをめでるささやかな文化から必ず始まると思うんだけど、
うん、
でそのね文化の担い手たちは時代時代によって変わるし、そのジャンルとかも移ろいでいくけど、そういう人間のこう行為自体、欲望行為自体はずっとあるじゃん。
うん、
ね。ってなるともうそういうことなんじゃないかっていう。今日話してた内容っていうのは全部その不安定さを人は魅力に思うんだということをただ喋っていたに過ぎないんじゃないかという説。
お。
ね。
うん。
そうね、いやでもめっちゃつながるとは俺も思った、なんか不安定への逃避か、だから安定はしてるけど自分の人生はある意味安定させられている状態で、みんなが安定していられるために自分も意に反して安定していなければいけないっていうのへの反動で、そういうまあパンクって俺が知らないの言うのあれだけど、まあ、暴走族もそうだし逸脱する人っていうのはなんかそういうあのことなのかな、
マイクを向けられた瞬間に口に綿突っ込まれたみたいになっちゃうんだ
ねマジ、うん、そうだね、
難しい、
うん、
いやでもそういう話なんじゃないかなって、
そうね、うわそれを上出さんと喋れるっていう喜びあるね、
あるよね
自分が言うな
不安定さ、
うん、
まあなんかねそれだけ言うとなんだそんなもんかいって思っちゃうが、そういう、うん、あのなんだそういう本能があるんだっていうのはいいんじゃないですかっていうね思いますよね、
うん、
そもそもそういうソフトなんですっていう、 人間は、
うん、
どうですか。
正解
これ高卒じゃなくて謎解きの方だ、ね、謎
解きの方だったの。
こちら
正解がある。
うわ、ようやくたどり着きましたね。
マジでジグソー、
人が何に熱狂するのかめちゃくちゃ興味あるけどね、
うん
う
んうん、確かにね、不安定さね、不安定さか、安定したいし不安定さも欲しい
よね。安定するには不安定に一度なる必要があるみたいなことってあるんですか。つまり安定をするには、
うん、
安定状態ではないところからスタートしなければいけないみたいなことあるんですかね。
どういうことですか。
確かに。
つまり人は安定がしたいんですよ。安定という状態になりたいんじゃなくて、安定という行為に至りたいみたいな、
うんうん、
ね、
うん。
そうするには花から安定していってしまっては、
うん、
それ時点で安定しているわけだから安定行為には当たらないと。つまり一度不安定状態を作り出して、そこから安定に向かう運動をしなければいけないと。安定、
うん、
っていうのはどうですか。
一休さん呼んでこないともう無理です。
何回安定って言ったでしょう、
うん、じゃねえかよ。じゃあ
でも 俺の中でさ、今関わってることがあるなと思ってさ、
はい、
まあ、僕山登りするじゃない、はい、道というものについて並々ならぬ思いがあるわけよ、
はい、
道、
うん、
で道の起源は何かっていうことをね調べた人がいるんです。
なんかずっと俺の太もも蹴ってくる
ごめんごめん、
いろいろ蹴ってきてたら恐ろしい。
ごめんごめんごめん、ストレスがすごくて。
道で、
そう、道の起源って何だと思う。この地球上におけるありとあらゆる道の概念の、
うわ、
この世界の最初の道って何だと思う。
道、マジの最初っすよ、
うん、化石が残ってるのよ、その最初の道って。この地球上に残された、
なるほど、あ、火か水だと思いました。
あ、そのごめんごめん、そういう意味では、あ、はい、それもいいんだけど、はい、一応こう有機物に限定しましょう。
ああ、原始人的な話じゃないってことですね。有機物、
うん、生き物によって作られた、
あ、
例えば象の道とかあるじゃない。
あ、
うん、そういう感じで言うと、
あの最初、
そう、あらゆる道の最初。
なるほど。おおうおうおう、うわー、これは試されていますよ。道でしょ、道の最初でしょ、道の最初、うん、あれですね、太陽。どういうこと、有機物に限定これ本当にクイズ合ってんの。
じゃあ木。
ああ、はいはいはいはい。でもさ、どういう意味、木が道って。意味わかんないんだけど。
なんかこれ雰囲気でやってんじゃないのって。
生物、
どっちだけだよお前。
生物がその動物に限定しないなら、
うんうん、
あ、分かった。
微生物とか俺わかんないけど、
うん、
まあちょっと木なとこだけ話させろよお前、
うんうん、
そ
んな怒んなって
そんな怒ってないです
。あ、おいおい、東京だからさ、ちょっと心配になっちゃった。
すいません、うん、いや、なんかこのなんか、あ、なんで、自然の法則に従って自発的に一方向に伸びていくのの、なんか最初に出るイメージ、木だなって思った。
あ、
はい、俺マジで正解出しますね、
うん、
うんこ。
ほうほうほうほう。
つまり人が便をする場所をまず指定して、そこに対する、共通認識を示す必要があるよね。
ほ
うぼる便されちゃって困るから、
はいはい、
そこに対して道はできたんじゃないかという説。
なるほど、
はい、どうでしょうか。
間違いです
お
い、 いや、あのね、
ええ、
まあ、それが本当の最初の道かどうかはもちろん諸説あると思うよ、はい、でも、はい、あるヨーロッパの学者さんが飽くなき探求心で調べ上げたわけ、
うん、
するとある北の方の国のある場所にその原始の道の化石が残ってますと、
うん、
それは何かっていうと、まあ、 昔は海の中だった場所なんだけど、
うん、
ちょっとだけこうなってるわけよ。ピーって紐みたいなのが岩に刻まれてるわけ。
なるほど。
これ何かっていうと原生生物が移動した痕跡なのよ。
なるほど。
でこれが何のためにどこからどこへ向かって移動したのかといえば、
うん、
一般的な考え方だと何かを取りに行くとか、
うん、
食べ物があそこにあるからそのを目指して歩いていくとか、
はい、
っていうことがまず1個目に考えつくんだが、実はそうじゃないらしいと彼は研究して知ったの。
なるほど。
何だったのかといえば、
うん、
その元いた場所はふわふわとしてしまって不安定だったと。
は、
うん、
ここでしっかりとひっつける場所を探して歩いた道がこの地球上で最初の道だったと。
は、
いうことなんで、
ええ、
我々はもともと不安定なところから安定的な場所に行くということを、
ええ、また渡れなかったな。
チンソーマンだった
。
まあ、あとは分かるでしょ、言いたいことは。でタイタンがずっと安定安定って言ってたじゃん、
うん、
我々は安定したいと。
安定したいがゆえに不安定を求める、はい、
そうそうそう、うん、要は我々が寄って立つ道の源流をたどれば、
うん、
不安定なところから安定した場所に行こうとしていたんだと。
はい、
いうことをもって本日はおしまいとしましょう。
うわ
うわ、
ええ、さっきのクイズの答えって結局何だったの？紐ってこと？
違う、
え、
あの、まあ、説明も難しいんだけど、
ええ、じゃあそのか分かりやすい答え絶対に必要。俺結構フンは、うん、いいとこ行ったなと思ってたの、
うんうんうん、
人間がそういう社会的動物になる最初の共通認識すり合わせミーティングだよね。だからね、
あ、そうね。でも上地さん問題文にさ、あの、うん、人間が作った道の原初とは言ってないから、
そうなんだよ、
この世界の、まあ、
うん、
道の最初は何だったかっていうので、
そうそうそうそう、
原始
一番そう時代的に古いのはその原生虫の、
そうそうそうそう、
虫ってことか、
虫の移動の痕跡で、その移動の理由はうんことかですらなく、
うん、
ただ単にな
んか収まり悪かった、
収まりが悪かった、
そうそうそう、ピタッと行きたかったのに行けずにいたから移動してたんだという。
めっちゃ可愛いですね。しかもその、
そうそうそう、
原始の虫、
いいな、面白
いな、うん、いや、なんかそれめっちゃ、しかもまあ、そりゃそうかっていうのもあるけど、
うん、
そう、いいことだよね。なんか なんていうの、不安定じゃん、
うん、
あの家族とかに囲まれてある意味安定したかのように幼少期を疑似的な安定で暮らせていただいただけであって、
うんうん、
本当は弱肉強食みたいなのも、
うん、
なんかね、一般的には20歳ぐらいから知るわけだし、うん、そのために通過儀礼とかがそもそもいろんな地域にあったんだろうと思うし、あ、俺なんかこういう話に広げるのやめよう。なんかシンプルに疑似的な安定っていうものへの収まりの悪さみたいなのが誰しもにあるんじゃないかなっていう。だから自分の力で安定に移動したいだよ、
うん、
うん、ね、
ね、
いや、でもそういう結論でいいですね、今日のところは。
ちょっともう一回来ていい？
お、準レギュラー3ヶ月後に夏の陣、
これ大丈夫？これオクラになってない？
大丈夫です。いや、これだいぶもう見えました。これは前回カミレさんが来てくれた人はなぜ切れるのかの回、
うん、
あれすごい好評だったんですよ。
え、
本当に
伝わってきてないな、こっちに。
いや、あの、だからちょっとこれをね、
うん、
リスナー、マメマメマメマメマメマメマメマメ、
めっちゃ笑いながらやってたんだそれ、怖っ。そんな顔でそれやってんの？
はい。
ちょっと恥ずかしそうに笑ってんだ。
いや、カミレさんの方を向いて、
うん、
ちゃんと俺やったよ、
うん、
これなんかね、
よくできるね。
ゲストが来た時には、
うん、
リスナーがねってこうさらってやるのもできるけど、俺はやらない、
うん
もめもめもめもめもめもめもめ、
ちょっとすごいね、
はい、
やっぱ本当に、
はい、
しっかりしてるなと思った。
そうなんです、ちゃんとしてるんです、僕は。
そこにやっぱプライドを感じたよ俺は。
お
もちろんですよ、
うん、す
ごい
ね、
うん、
じゃあちゃんと感想をカメラさんにも送るようにしていただきたいと、
うん、
いやいや、それで大丈夫。
え
それは大事。
カメラさんに分かるような形で、ね、うん、ちょっとシェアしていただきたいなと思いますけれども、はい、まあ、そんな感じですね。じゃあカメラさん、あと3分あるんで、うん、僕らが毎回やってる Q&A っていうのにもちょっと付き合ってください。
うん、
カメラさんに質問します。
かしこまりました。
前回僕らが募集した、これもすごい来てるんですよ。こうやって
すごいよね、ファンが多いよね。本当にありがたいもんだよね。
そうです。
でも面白いもん。
来た、カミレさんに言ってほしいね。もう危機開会って、本当危機開会明快辞典の時の帯分すごない？
あれマジですごい。
今となっては
もう本当だ
よ、ね、カミレさん塩塚萌香小原亮太だよ。どういうことって、ね、カミレさんあれ以来一回も言及してくれなくないですか？
何を？
え、危機開会が面白いって。
いや、方々で言ってるよ。
うわ、来た。じゃあちょっと皆さん、カビレさんにもちょっとちゃんと感想を送りをしてくださいってね、
うん、
いうことでございますけど、
うん、
これ Q&A っていつもやってるんですよ、
うん、聞いたよ。
前回募集したテーマが旬食王お菓子部門っていうことなんですけど、どう思いますか？
もう一回言ってもらっていい？ごめんごめん、
当たり前だろ。
ごめんごめん、
説明しろよお前ちゃん
と。今僕らがハマってるお題が旬食王って言って、
うんうん、
味のスピードが一番、
うんうん、
早い、
うんうん、
飯は何なんだっていうものを今あらゆる角度から募集しているんですよ、うんうん、というのも、事の発端は俺がなんだっけ、何、俺が何か食ったんだよな。
コンペイトー？
いや、コンペイトーは議論の過程でやり玉に上がっただけで、事の発端はまあなんかおでんだかなんだか食って、
うん、
なんかチンタラしてて腹が立つと、味が。
ああ、そのそう、はいはい。
まあ、ええ、そうで、とにかく和食っていうのはスピードが遅いと、
うんうんうん、
みたいなところに俺が腹を立てて、
はいはい、
だったらもっと早いものを知りたいと、
うんうん、
で早いものを決めようっつって、
うんうんうん、
瞬速ならぬ瞬食王というものを今、
うんうんうん、
募集してるんですよ。
はいはいはい。
うん、
でそれのお菓子部門っていうのを今募集していて、カミレさんは何だと思いますか？一番味が
早い、お
菓子、早い、もうたどり着くスピードが早いお菓子。
ああ、なんだろう、言ってることはすごいわかるよ。でも
早いもの、
早い味、まあ、
お菓子じゃなくてもいいです。
いや、でも何個かね、多分だけどね、ベビースターとかも結構早いんだけど、
お
でもね、ちょっとやっぱ奥行き存在しちゃってると思うんだよね。小麦粉の甘みとかが
ですね、
来ちゃうから。
だしやっぱり硬いんで、
うん、
やや不利なんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱり団子とかの方が早いと思う。カレーとか
やっぱ構成要素が少ない方がいいんじゃないかなって思ったんだよね。
なるほど、
うん、
まあ、だからチョコはやっぱり強いですよ、それで言ったら。
うんうんうんうん、
噛んですぐもうチョコになるから、あれは、
うんうんうん、
香り高いしね。
そう、でそうね、ベビースターとか系、うん、しょっぱい系ね、しょっぱい系で言うとやっぱベビースターよりもポテトチップスの方がその理論で言うと早くなるね。
そうね、
工数がかからない、
うん、味へのね、
はい、
まあ、水飴とかは結構早い気がするな。皆さん馴染みがなさすぎて
そうですね、おじいさんなのかと。
いや、じいちゃん
水飴食べないもんな。
じいちゃん家の食器棚にあってさ、瓶に入った水飴がさ、
わ、
それをこう割り箸でこうぐるぐるぐるぐる巻き取ってさ、食ってたのよ。
え、
マジ一休さんじゃないですか。
そうそう、それはすごい早かったよ当時。
いや絶対早いわそれ、
うん、かなり早かった。
あ、そうですか。
うん、綿飴じゃん。じゃあ
綿飴、確かに。や
っぱ、え、何そこ同調するの？
え、
早いでしょ。
激遅でしょ。
え、
え、
違う競技やってるこれ。
いやいやいや、基本的にやっぱ綿飴とか、うん、まあなんだ、水飴とか飴とかって遅くない？なぜなら香りがないから。
え、なんで味と香りをさ、味の話でしょ。
でも味の中に香りもやっぱり含まれますよね。
ああ、じゃあ定義づけの差があったわ。
いや、やっぱりチョコはやっぱり香りもあるから、やっぱりこう 体内をジャックするスピードがすごく速いっていうか。
ああ、体内をジャックするスピードね。
でアイスとかもやっぱ速いと思うんですよね、バニラとか。
そこには温度も加味されるね、じゃあ。
あ、そうですね、温度も有利に働く場合はあると思いますね、
うん、なるほどね。
でやっぱり熱々のものよりは常温、
うん、
うん、てかそうね、常温か冷えてるものの方がスピードは必ず速いよね。
そうね、確かにそうか、うん、
だからおひたしとかの方が速いみたいな話っていうかさ、
うん
うん、ビャッてこううわって。
あ、そうね、だから食い物でいうおひたしみたいなってことか。
そうです。チートスどうですか？
食ったことないです。え、何チートスって？
スコーンみたいなやつでね。
あ、そう。
ごめんごめんごめん、分かんない。
チートスっていう、あ、でもあれもでもその理論で俺がさっきからやーやー言ってる、噛むのに時間がかかったりするものは一個下がるか。
下がるって表現あんだ。
前の中の
ランキング表が
分かんないけど
見えてるんだよね。
でも噛んだってさ、惰性で噛める系はもう別にあるわけじゃん。ずっとそんな感じするけど、
ね、あれは
ガンときて、
あ、忘れちゃった。
え、
あのほら駄菓子屋のさ、年々ちっちゃくなっていくやつ、袋のサイズ一緒なのに年々中身ちっちゃくなっていく、あのうなぎのやつとわさびのやつとか
で、ああタラタラしてんじゃねえよ。
あ、ちょっと違う、
かば焼きさん
太郎。そう、かば焼きさん太郎。え、
わかる、
わかる。
わさびのやつもありますもんね。
わさびのやつあるじゃん、あれなんだっけ、わさび。トヨタ怒ってる？
いや、あるんですけど、
うん、
早いと言うのだろうかみたいな。
うんうんうん、
まあ早いか、タレだから。
いや、タレは早いよ、
醤油だもんな。
うん、え、じゃあビッグカツは早い？
ビッグカツ遅
い、ね、遅いですね。ビッグカツ本当味ないよね。本当味がない、油の味っていうか、
うん、
うんうんうんうん、それで言うと、これ折爪さんね、
うん、
これはね、この人結構いいとこ言ってる、うん、バターサンド。
おお、
え、
お前なんか先週もバターサンド取り上げてなかった。
バターサンドはやっぱむっちゃ早くない？
ちょっと待って、
うん、
さ、あー、でも俺はちょっとこれは俺上品に見られたい気持ちが出てるな。
いや、平野さんの回し物みたいになってない？大丈夫？
ノーレーズンバターサンドですか？
うん、
回し物でありたい、
ありたい、
はい、お仲間でありたい、
うん、
と思ってますが、
あやかれるぞ。
あー、でもな、
あ、そっか、レーズンバターサンド、ノーレーズンバターサンド、いろいろなんだね。
ブラックサンダ
ー、うん、あー、ブラックサンダーもわかる。チロルチョコよりは早い。
なんで？
多分あの、あ、スナック感、味は濃いけど歯ごたえがあって、歯にはそっちのスナックで情報を与えて、舌にはチョコの方で情報を与えて、
わかる、
なるほどね。
分解戦術
って感じ。 いや、いいよ、情報の整理の仕方がすごいやっぱ巧みになってきて
る。なるほどね。
やっぱりこうね、全てだからね、食感味覚、
うん、
香り、つまり鼻腔をどれだけ刺激できるか、
うん、
あと温度。
じゃがりこじゃない？じゃあ
じゃがりこ遅くないですか？実は、
この競技マジでむずいぞ。
じゃがりこ遅いよね。
紙しだく系は味の本質に出会うまでに時間がかかるイメージ。
あ、そうだね。え、生キャラメルは？
キャラメルはマジで強い。マジで強い。てかもう嫌になるもんね。
嫌になるね。その出会いがセンセーショナルすぎて。
そしてそれを答えてる人いた気がすんな。
いたかも、確かに。
生キャラメル、うん、あ、生キャラメルは結構マジで正解説ある可能性ありますよ。
う
ん、
納得感がある、
うん、
迷ってたのは生キャラメルとボンタン飴。
ああ、
いや、ボンタン飴なんてゲロ雑魚じゃないですか。
うん、あれダメっす。
あいつダメっすね。
ちょっと待てよ。なんでそんなこと言われないといけないんだろう。
あんなやつダメっすね。
そんなに日本の駄菓子文化を支えてくれた
ボンタン飴。そもそもだってフィルタリングかかってるからね。
スキンみたいなのかかってるっすよね。
スピードを遅くする、
うん、
オブラートな。
あとオブラート、うん。
何も知らねえなこいつら。
オブラート。
ざけやがって。
やっぱり年が仕事違うと育ってきたね。
そうだな。
環境も違うと。生キャラベル確かに答えてた人いた気がするけど、ちょっと探し当てらんないな。
だけどあれだわ、遅いよ原田くん。
遅いよ原田くん、
うん、
遅いよ原田くん、なんかどんどん急上昇中じゃんね。
そうだね、しかも生涯の方だわ
いらねえ方で言ってんだ
生涯に一度でいいお菓子も募集したんで。
ああ、なるほどなるほど。
ビッグカツって答えてる人いますよ、生涯、うん、もう生涯立会でいいやつ、八宝菜。
ああ生涯で1回でいいね。
まあじゃあちょっと
ささ
え、
え、
カミレさんと俺飯の趣味合わないかもしれない。
君はササ好きだもんね。サシャ、
うん、あごめん生涯で、ごめん、それあの早いの方
で、早い方、
うん、ごめんごめん。
あれはやっぱりこうなんだ、格子状の、
そう、ね、あれも人海戦術だよ。
そうだよね、
下状に散らばっていくっていう。
そうだよね、
サクサクコーンも同じ理由だと思う、エアリアル。
ああ、そうそうそう、だから
一発で破裂して
やっぱり、
うん、
こ
あやはりや、
そう、層が、
うん、
うん、構造的に
確かに
層状になってるものは早いと思う、
うん、
だから、
うんうん、
チロルチョコよりもビッグサンダーの方が早いだろうし、ビッグサンダーにもし空間性があったら、うん、そっちの方があの口の中を支配するスピードが速くなるから
確かに、
ね、いけると思う。
確かに、
うわ、め
ちゃくちゃいい結論出ましたね。
ね、
まあ、でも一旦は生キャラメルでいいですよ、ゲストに花を持たせるという意味で。
いや、好きじゃないなそういうの。
やっぱりすっごいすごいいい回答でしたね。
花畑牧場、
花畑牧場。
あんまり具体名まで言わないかさ。
え、
生キャラメルだけで財を成した。
やめろ、
すごい。テレビ東京もお世話になった。
お世話になります
というね、
チャンピオンね。
じゃあちょっとそれでいいから今日は、ちょっと
オクラ、
ちょっと次週も春食王は拾っていこうかなと思ってますので、今日拾いきれなかったものは責任を持って、僕が全部に回答していこうかなと思っておりますので、今日はちょっとゲストに腹を持たせる意味で、
うん、
生キャラメル
で。 きなこ餅って知ってる、
うん、つけ上がってきたな、
しかも、ね、めっちゃ知ってるし
口に入れた途端に溶けるようになくなる丸いやつ知ってる？
あのふがしっぽいやつですか？
うん、近いけど、
ふんわり明治。
本当にふわふわなやつ。
原さんが好きな人じゃん。
あ、そうです、ふんわり明治の方だ。
はいはい、
亀田製菓の。
はいはいはい、もちろんあるんですよ。
うわ、
あれ早いんじゃない？
確かに。
早いけどやっぱりね。
やめよ、もう。春食をお菓子。やめよ。
いや、でもいい結論出たよ。
本当？
構造的にやっぱり。勝ってるものの方が早いっていう、やっぱりお菓子メーカーって相当な努力をしてんだね。だからベビースターのなみなみ状のやつとか、こう、
うんうんうん、
ちびっこいのが丸ばっ、うんうん、やってるやつよりもちびっこいのがこうね、円柱状にこう固まってるやつなんじゃん。
ある
あっちの方がやっぱ早いから
さ。あ、確かに
あれは早い、
ザクがあるから、
はいはいはい、
おもろ。これで味な副音声出たいな。
だから
春食を、
あまりにも平野咲子さんなのよ、ずっとラッパーとしてどうなのそれは。
あ、
ラッパーとしてい
いん？いやいやいや、むしろ俺は飲み込んでいくっていうスタイルですから。
演芸派だ。
そうです、演芸、飲み込む、
演芸派ラッパーだ。
さすがだな、
演
芸派いいな、
うんうん、
っていう所存でございますので。
かしこまりました。
カビレさん、また、
うん、
8月に
ありがとうね。え、ちょ、6月キャンセルされた、もしかして
6月に来るんですか。じゃあ6月に、あ、ちょっとカビラさん、あの6月にドスモノス、ドスモノスとモノノアールもアルバム出すんですよ。
そうなの。
ちょっとそれ、
うん、
ちょっとどうにかお願いします。
遊び行くよ。じゃあ
6月の15日日本いますか。
ちょっとまだ分かんないけど、
じゃあ15に合わせて帰ってきてもらえると、
うん、で一緒にライブするの。
やらないですよ、お客さん食い合っちゃうんだから。
一緒にすりゃ食い、あ、まあそういうことね、
はい、
まあという感じなんで、
うんうん、
ちょっとカビラさん、じゃあまた、
う
ん、あ、準レギュラーとして来てください、
うん、
っていうような感じで、
はい、
今日はこんな感じで大丈夫ですか。何か言うことないですか。
あ、ないない。
本買ってくださいって一応言
ってます。うん、買ってください
という
重
版を狙おうと ございました。よいしょ。